ホークスキャストやっちゃった。ホークスキャスト始めます。世の中的にはですね、だいぶコロナ禍で、緊急事態宣言が出そうな感じなんですけどね、僕も今その中でね、ソフトボール大会に向けて一生懸命調整してますけどね、めっちゃ今膝が痛いですというのを我慢しながら調整してます。杉田です、よろしくお願いします。続きましてはですね、今日は振り返りながら始めようかなと思ってるんでですね、特別ゲストとして、うちの番組初めて登場していただきます、森エンテツさんです。よろしくお願いします。
はい、森エンテツと申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということでですね、はい、まあ、僕と森エンテツさんってめっちゃ年代が近いんですね。
そうです
ね、はいはい、ということでね、もう全然遠慮なくね、喋っていただければと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
ロケからちょっとやってしまいました。すいません。
まあまあね、ちょっと慣れない方式で始めてしまったんでね、その辺は、まあ、大丈夫ですよ。はい。はい。ということでね、始めていきますけどね、まあ、早速ですけどね、振り返りながらやっていきますが、まあ、ね、はい、本当は、1カードずつ僕振り返ってたんですが、ちょっと忙しくて楽天戦を振り返ってなくて、ちょっとそれは巻きでいきますけど、
はい、
はい、はい、楽天戦ね、北九州で行われましたが、岸とね、笠谷というマッチアップで始めましたけどね、まあ、はい、ね、楽天もね、なかなか調子良くて、まあ、笠谷もね、あんまり、だいたいうち北九州ってあんまり相性良くないんですよ。
ああ、なるほど。あんまり。回打ちますよね、北九州って。うん、僕、そういうイメージなんですけど。
で、うん。まあ、それで、笠谷も失点するんですが、回がスリーランを打って、で、また6回に逆転のタイムリーを打って、はいはい、結果的に4対6として勝つということですね。
うん、でも、いい、僕。はい。
でも、
本当、
球場的にはこれ何連敗かずっとしてたのをね、やっと止めたということでね。
あ、そうなんですね。うん、
実は言うとね、あれなんですよ、笠谷はミスター連続を止めるというので、有名な投手で、
はい、
今はでも、なんだ、日ハムの連続無本塁打というのも止めましたし、
なるほど、なるほど。
あと、はいはいはい、オリックスの連続、一桁安打というのも止めましたからね。だから、
良くも悪くもですね。
そうそう。これで、勝ち投手にはなれなかったんですが、笠谷もこれでね、連敗を止めたということでね。
あ、
でいいでね、僕的には、ミスター、黒ひげ危機一発と言ってるんですよ。
どういうことですか？
連続にこう、剣が刺さったやつを見事に刺して終わらせるという。
ああ、なるほど。
ね。
はい。
そういう。
飛び出しちゃうんですね。
そうそうそう。これで3回連続それをやりましてね。
はいはい、すごいですね。
でかしたということで。まあ、勝利投手的にはね、加山になりましたけど。
はいはいはい、はい。
まあ、北九州のお客さんとしては、ね、久しぶり勝ちゲームが見れたし、よかったんじゃないかなと。
本当そうですね、うん。そんだけ連敗ね、してたわけですからね。うん、
ということで、まあ、なんとかね、首位を守ることができましたという感じの試合になりましてね。
はい、はい。
で、まあまあ続きまして、次が、和田と、則本ですか。また。
ああ、則本ですか。うん、はい。
ということで、則本もね、今、なんとなく話題のピッチャーになってるわけですが。
そうですね。うん、まあ、辰巳にいじられぐらいですからね。
まあまあ、それでもね、うちがまた、ね、はい、3回に一挙3点入れまして。
はい。
うん、まあ、これも、ね、グラシアル、栗原、中村というアンダーでね、3点取りましたから。
いやー、本当クリーンアップは怖いですね。
うん、ということで、まあまあ、結果的にこれも4対1ということでね、勝って、
はい、
うん、なかなかイーグルスとは苦戦するかなというのを払拭できたいい試合でしたと。
そうですよね、うん、岸と成本を打ち崩したのは大きいですよね、うん、勝ちとしてね。
で、和田もね、はい、いい感じでスイスイ投げてたんですけどね、6回にホームラン打たれたかな。でその後、なんか、爪が割れたということで、降板ということでね。
あ、なるほど、なるほど、
うん。ということで、まあでも、40代で2勝目というのは、多分、ね、ホークスとして初のことだということでね。はい、うん、実は言うと僕、う
ん。ローテーバーしてますもんね。
そうなんですよね。
まあ爪の怪我がね、うん、あって、ちょっと今離脱って形でしょうけど。う
ん、ただ、それも大したことないということなんで、次回の登板も問題なくいけるということだったんですけどね。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
ということで、無事、勝ちを拾いましたけど、これで和田投手は40代にして、複数勝利というのが初ということになるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
ホークス球団にして。
ピッチャーですよね、本当に。
実は言うとですね、僕、40代勝利投手というのが今まで、今井雄太郎、長富博士、和田、
はいはい、
ということで、3人いるんですよ、はい、ホークスとしては。
はい、
実は言うと、はい、僕、あれ、20歳の頃だったかな、今井雄太郎のその勝利の試合見に行ってるんですよ、平和台で。
ああ、すごい。あ、それすごいですね。
ね、あれがね、ものすごい思い出深くって、もう、うん、その今井雄太郎の最後の勝利だったんですけど。
あ、現役時代の。
そうそう。
ほうほうほう。
で、それで、ヒーローインタビューで、まあ、あの人、喋りベタで有名ですよね。
はい、そうですね。あんまり喋んないですね。
もう、ヒーローインタビューでも、今日は、対戦相手がオリックスだったんで、フグス相手にどうでしたかって言ったら、はい、いや、投げにくかったです、とか、なんか喋って、今日は、飛ば前、ビール飲まれましたかって言ったら、はい、とか言って、で、それで、福岡のファンの声援はどうですか、いや、投げやすかったですとか、もう、ものすごい喋りベタだったんですけどね、
はいはいはい、
その人が引退して、福岡の地元テレビ局で、ベラベラ喋るようなキャスターになるとは、夢にも思いませんでしたけど。
何があったんでしょうね。
もうそれがね、一番僕信じられないんですけどね。というのはね、ちょっと昔話として振り返っておきますけどね。
はい。
うん、まあまあ、ということで、これから本番の、ロッテ戦ですよ。
はい。
うん。
はい、
この3連戦。まあ、本当まず、試合前の心構えとしては、どんなでした？でも、
心構えです
。うん。僕としてはですね、はい、まずは、その開幕3連戦で、はい、うまく沈めとったから、はい、で、西武、楽天戦までは頭に入れとったけど、はい、次のカードも首位攻防戦になるとは夢にも思ってなかったわけですよ。
そうですね。うち、ん、が無駄に調子よくて、引き分け挟んで6連勝してましたもんね。はい。
ということで、なかなかパリもタフだなと思ってね、迎えたわけですけど。
いや、うん、まあ、それ3立て食らったじゃないですか、
はい、
開幕戦で。はい、で、まあ、5連敗になる、まあ、きっかけ、の、まあ、試合というか、まあ、そのシリーズになったわけなんですけど、はい、前にですね、開幕前に、ザボさんの番組に出させてもらった時に、パリーグで全員集合っていう番組にね、出させていただいたんですよ。
はいはい、
でその時に、ジャンコさんだったかな、
はいはいはい、
バンクファンの方が、
はい、
正直なんか勝ちすぎて、なんか、つまらない的なことをおっしゃられてですね。
はいはい。
ごめんなさい。これちょっと語弊があるかもしれない。
いやいや。
ちょっと柔らかい言い回しだと思います、
は
い。
うん。
で、他の5球団がもっと頑張ってくれと。いう感じになってて。で、 じゃあもううちら5球団で頑張ってソフトバンクに対抗しましょうなんて言って確か締めたんですよ、
うんうんうん、
でその矢先に3連敗したんで、
うん、
あの非常に申し訳ない気持ちですやっぱり、まあ、別に僕が野球やってるわけではないんですけど、そういう気持ちがあって、だここでもし本当に3立て食らったら、いやもうどうしようと思ってましたね、
うん、
はい、そんぐらいなんか個人的にはちょっと追い詰められてたというか、そういう感じでした、
うん、
はい。
でこれこの3連戦でもものすごい流れがあるストーリーになってくると思うんですけどね。
そうですね、うん、
で、はい、まあね、あの最初は開幕投手のうちは市川と、はい、中村投手ですよね、左ピッチャーの、
はい、
で投げ合いになって、はい、まあロッテが2点先制するんですが、はい、まあね、あのうちも4回に1点は返すけど、まあそれでちょっとなかなかうちも中村投手を打てず、
はいはい、
もうこれで終わりかという9回ですね。
増田です。
増田投手がこれで、
ね、
まあ何回目の失敗になるのかなという感じでね、はい、2点取られて、まあうちがいただくわけですけど、初戦はね。
はい
はい、うん、
まあやっぱり抑えの差というか、クローザーの差がやっぱ如実に出た試合。
うん、
でしたよね。で、あ、まあもちろんその増田本人も、
うん、
まあやっぱり並々ならぬ決意みたいなものはあったと思うんですよ、
はい、
当然やられてるわけですから、
はい、
ね、にもかかわらずやっぱりやられてしまったっていうのが、うん、まあショックでですね、
うん、
これ大引かなきゃいいなってずっと思ってました、正直、で、あの先発の中村俊也はあのロッテが、今2軍で、14連勝ってしてたんですね。はい。で、その時にローテで回ってたピッチャーで、防御率が 1.18 だったんです、下で。相当調子は良かったんですよね、
うんうん。
だから、まあ上行っても、ある程度やれるだろうなっていうのは僕の頭の中にはちょっとあって、
うん、
まあ、4点、3点以内には抑えてくれるだろうと、
うん。
あとはもう打線が打てるかどうかだなっていうのは、うん、思ってたんですけど、うん、やっぱりあの、寒かったじゃないですか、あの日。
まあそうですね。う
ん、はい。で、バッターがあんまり触れてないなっていうのがあって、
うん、
なかなか点が取れなくて、チャンスは何回かあったんですけど、
うん、
ね、やっぱ要所要所抑えられて、
うん、
で、マスタにもね、本当はなんか2点差ぐらい上げたかったんだけど、1点差って形になって、
う
ん、これは屋根を感がするな。って思ったら、まあ、うん、案の定ですよ。僕の中ではそういう感じです。
まあ本当ね、うちとしても、もう、思っても見なかった展開で逆転したんでね。
そうですよね。うん、
まあ本当
ただ、ね、思ったほどショックなかったんですよね。
うん、ああ、そうなんですね。
はい、うん、まあ。なんとなくこうなるだろうなっていう心構えというか、
うん、
そういう感じで見てたんで、
うん、
はい。だから明日どうするんだろうって思いました。もしその勝ってたとして、
ね、
その2点差3点差以内の感じになった時に、
うん、
出すのかな、うん、ちょっと配置転換も考えなきゃいけない。かもなってちょっと思ったり、うん、まあ、僕別に監督にも何でもないんであれですけど、
うん、
はい、とはちょっとあのよぎってました、頭の中を、うん、
でもこの試合がきっかけでですね、はい、次の試合からのドラマが僕はもうすごすぎると思って、もう本当僕はあのホークスファンとか度外視にして、あのパリーグファンとしてもうこれはあの本当あのすごかったなという試合なんですけど。
CS みたいな試合してましたね。
まあ、そうですね。で、ね、あの、うちが、あの、やっと前回の投球で、あの、勝ち星を挙げた高橋嶺と、はい、あと、はい、ロッテが三馬ということで、うちは大点的になるんですけどね、
はい。
うん。という試合ですが、2回にね、うちも頑張りまして、1球4点取るんですけど、
はい、はい。
まあ、高橋もあんまり締まらないと。
そうですね。ちょっとピリッとしなかったですね。
ザルみたいなゲームになっちゃいましたけどね。
いや、
うん、
あの試合、本当にあの、なんだろう、美馬を攻略するぞっていう、その、ホークス側の、
うん、
やっぱり並々ならぬなんか気概というか、
はい、
そういうのをすごく感じましたよね。あの、今宮の、ね、セーフティースクイズ。
はい。
ね、一回失敗、その前の回かなんかに一回失敗して、
はい、
で、二回目、一球でピタッと決めて成功したじゃないですか。
はいはい。
で、あれ、あそこでしっかりなんか点を取りに行って、
はい、
その、先行させるぞっていう、その、絶対こっちの流れに持ってこないっていうふうに、 するっていうのをすごく感じましたね。もう怖かったです、本当に。
でもう、もう、うちとしても、この展開は、まあ、うちがなんとか取るだろうと。
はい、
やってたんですけどね。
は
い、うん、まあまあ、でも、ちょっと6回ぐらいから、ああ、差が開き始めたなと思って。
そうですね。はい、ちょっとずつ、ちょっとずつ。
ああ、もう、ちょっと、スチュワートが押し出したぐらいで、ちょっと、ね、ああ、とか思っててですね。
ものすごい試合でしたね。うちが19安打打たれて、ホークスが13フォアボール出すっていう。
そうなんですよ。だけど、うちとしては、はい、初なのかな、猛打賞を4人出しとっての19安打で負けると。
負けるって、なかなかないですよね。はい。まあ、いろんなことがありましたけど、うん、まあ、個人的にですけど、うん、僕がなんか、自分の収録でもちょっと話はしたんですけど、
はい、
やっぱ中村翔吾の、走塁ですよね、ツーラン犠牲フライというか。
はい。
はい、あれがなんかちょっとキーかなっていうふうに。
ああ、そうですね。はい、まあ、僕らで言うとあれですよね。昔、日本シリーズのクロマティの返球で、辻まで帰ってきたみたいなね。あれを彷彿させるようなシーンでしたよね。
うんうん、あれは本当に、大塚コーチも、うん、その三塁コーチの大塚コーチもよく見てたし、その指示を早めに見て、ちゃんとスピードを落とさずに、三塁から戻ってきた中村翔吾も、いいプレーだったなって思って、うん、あれが5対3なのか5対4なのか割と大きかったんじゃないかなというふうに思ってて、
まあまあそうですね、
はい、
うん、確かにあの1点がなければね、ここまではひっくり返ってなかったような気がする、
ね、持ちなかったと思うんですよ、
うん、
はい、
まあまあでもそれでもね、ロッテもその余裕の系統かなという中で、河村で本当は逃げ切りたかったんですよね。
余裕でもないですよ。
で、それで、ワンアウトも取れず、はい、ランナーが溜まったところで、しかも、代打川島って言ったところで、増田を送るんですよ。要は、で、増田としては、サヨナラヒットを打たれた、あのシーンがよぎる、ね、
はいはい、
ところで登板するわけでしょ、
ね、はい、
川島で。そこを、まあまあ、犠牲フライに抑えて、もう多分、普通のメンタルの人間だったら、もうゲロ吐いてたと思います
よ。いや、本当ですよ。
うん、
で、まあ、逆球もありましたしね、うん、ただ、シンカーが、比較的ワンバウンドしてたのを振ってくれてたんで、そこが救いだったんですかね。うん、前の試合は中村晃が打ち切んなかったシンカーを打ったんですよ。
はいはいはい。
で、今回はちゃんとワンバウンドしてたんで、
うん、
だそこは相当気をつけてたんだと思います。
あ、
増田自身が。
うん、もうね、そこで抑え切って、はい、今まで全部失敗したんですよね、要は増田、ね。
そうです、そうです、そうです。はい、
それをやっとここで止めたという試合で。
はい、
うん、
トータル4回失敗してるうちの3回がホークス戦でしたからね。
そうですよね。うん、
はい、まあよく、ね、うん、まあ最後も逆球でね、アップアップでしたけど、
うん、
まあショートゴロに抑えて、
うん、
まあガッツポーズも出て、でもやっぱり本人笑顔なかったですよね。
うん、ああ、そうなんですね。
はい。
だから僕としては、そのもう全体的なパリーグファンとしてこれはものすごく面白い試合だったなと、いう感じで見させて。
野球のいろんな要素が詰まってましたね。
そうですね。
うん、はい。あとだから個人的にちょっと思ったのは、
はい、
今日、この日の審判って、
はい、
結構、狭かったじゃないですか、ストライクゾーンが。
まあまあ、そうですね。今日もちょっと狭かったような気がするんですが。
だいぶ狭かったですね。
ね、
低めなんかほとんど取ってくんなくて、
うん、
で、それで多分、ソフトバンクの選手は、フォアボール、ギリギリ投げれなくて、
うん、
投げすぎてフォアボールが出て、
うん、
で、うちの選手は、それ投手は、なんだろう、それが甘くストライク投げなきゃって甘くいっちゃってバカバカ打たれるっていう、うんうん、まあそういう展開になったと思うんですけど、うん、個人的にちょっと思ったのは、
はい、
甲斐がちょっとなんか審判のそのストライクゾーンと若干喧嘩しちゃったかなっていう気がしてて、はい、うん、割と必要に低めを投げさせようとしたじゃないですか、
うんうん、
でそこってほぼ全部ボールなのに、
うん、
低めを投げさせようとしてて、でロッテのバッターはそれ分かってるから振らないんですよね、うん、で最後、やっぱり微妙なコントロールが必要になって、スチュワート時代なんか、もう高めにストレートが抜けてる状態で、
はいはいはい、
で、フォアボール連発したっていうふうに僕は見えたんで、うん、どうなんだろうなと思って、まあまあ。あれは単にコントロール。でも前回良かったですもんね、シュワと。
うん。そうなんですよね。でも、まあ、これもね、1軍と2軍の差っていうふうに新聞では書いてありましたけどね。
はいはいはい。
だからここをスチュワートとしてどう乗り切るかが次の課題だって言ってましたけど。
ああ、まあそうですよね。
うん。
だその、メジャーが手放した理由っていうのも、まあそこにあるのかなっていう気が、うん、ちょっと垣間見えたようなピッチングかなと思いましたけどね。うん、
ただ、ここを乗り越えると、ね、逆輸入選手って、ものすごい向こうで活躍するじゃないですか。
そうですね、そうですね。ね、その可能性は十分にあるんで、
うん、
それも見越して多分ホークスは取ってるはずですからね。
まあまあ、そうですよ。うん、
はい、
多分それで口説けてると思うんでね。
はいはいはい、はい、う
ん。だから、
うん、
まあまあ、でも、ポテンシャルとしてはあると思うでしょ。もちろん。
あ、もう、だって、あんだけストレート速くてね、うん。はい。ズバズバ。あの、インコースも攻められてましたからね。うん、あれがだから本当に変化球が決まり出したら、まあ手つけられないですね。
ですね。という試合だったね。まあ、まあ、ただ、この日は本当僕はね、増田がここまで復活して、またこれでパリーグが面白くなると思った試合ですよね。
はいはいはい、
うん、それだけね、ちょっと高橋嶺はね、これで、あの、2分落ちかなと思ったら、あの、ただ単にリリーフに降格だそうで、
は
い、下にはまだ、うん、落とさないんだそうですよ。だから、やっぱり、この、アンダースローの重要度っていうのを、もうちょっと見るのかなという感じで、僕は、正直落とした方がいいかなと思うんですけどね。
一回再調整させた方がいいかなってことですね。ね、うん、はい。でも先発の困って足りてるんですか？だって今、うん、あの、千賀と東山いないですよね、
うん。はいはいはい。
で、この間東山が投げてるのは見ましたけど、上げるんですかね？
いや、先にね、マルティネスが上がると思うんですよ。
あ、マルティネスがいた。ああ、そう、マルティネスがいたか。
マルティネスともう一人、あの、美穂が、この前、はい、あ、今日か、はい、今日7回無失点抑えたということでね。はい、
明日でですか、はい、はい。
150キロも出たということで。
あ、ちょっと。じゃあ、ちょっと試してみたいですね。うん、
はいはい。だから、先発としては、まあまあ、そこまで困ってないかなという。
なるほど、なるほど。
感じなんですよね。
はい、うん。ね、東山と千賀がいないホークスにこんだけ苦戦させられるわけですから。まあ、あの二人が帰ってきたら、まあ、末恐ろしい。
まあまあまあ、そうですよね、
うん。うん。
ということでね、まあまあ、僕、としてもこの試合負けたけど、ちょっと悪い気はしなかったかなという、はい、ね、ことで、まあまあパリーグのためにまあ盛り上げてるかという感じで、まあ終わりたわけです。余裕だな。余裕つったら悪いですけどね。で、今日の試合ですね。今日最後。
はい。負けて今日ですね。
はい。はい、うちが松本と、ロッテさんが鈴木ですね。
鈴木と、はい、はい。ルーキーですね。
ルーキーの。はい、ということで、まあ、うちも、やっぱ、ね、オープン戦の時もなかなか打ちあぐねてましたけどね。
はい。
うん。それがそのまま、あの、フォームがちょっと鳴瀬に見えたのかな、という、苦手な。鳴瀬
より全然ストレートの球速いですね。
まあまあそうですよね。実際、
はい、球速は、
あの、オープン戦の解説でも鳴瀬がやってて、あの、僕より全然速い球投げてますね、って言ってましたからね。
ええ、
うん。
そうですね。まあ、どっちかというと、成瀬だと、あの、小島がそれに近いかなって感じ
ですね。ああ、はははは、そうですね。うん。
はい。
ということでね、この日も、松本は、4回3分の2までは頑張りました。
あ、そうですね。はい。そこまでは頑張ってましたね。
4回3分の2までは一生懸命投げて頑張ったんですが、
はい、
あの、力投及ばず、
はい、
あの、ね、あの結果として大量失点になって、
はい、
松本個人で7失点と。
7失点、そうですね。はい、
うん、
で、その後出てきたでも田浦も良かったんですよね。
まあまあ、うん。田浦もまあ頑張ってね、3イニング投げて、はい、まあ他のね、リリーフピッチャーの負担にならないようにしたのかなという試合では。
そ
うです
ね。それこそ前日、つぎ込んじゃいましたからね。うん、
でもう
この田浦頑張ってくれたところだったと思います、
う
ん、はい、
点差だったらしょうがないかと思ったらうちもね、ちょっと7、8、9となんかちょっと夢見るような泳ぎをやっちゃいましてね、
はい、 ポン、まあ、ピンポン玉にポンポンホームランが出ましたね。
ね、あの、ね、9回まではグラシアルだけは、あの、あ、違うか。そうね、グラシアルだけは、はい、あの、スタメンでヒット打ってなかったんですが、そのグラシアルにもホームランが出て、とりあえず先発全員安打ということで、はい、14安打打ったんですが、
はい、
それでも負けると
。そうですね。うちがね、まあ、効率よく点取れたんでね、うん、はい。
この辺でね、もううちも、打線的にはもう、誰も僕は悪く言いたくないんですよ。
いや、もう打つ方は、うん、とにかくこの3連戦で、打率とホームランと打点、まあ、ほぼ全員爆上がりしたじゃないですか。
はい。はい、
今だって、ダリストップグラシアルじゃないですか。
そうそうそう。あと、回はこの日で違ったのかな。あ、でも回も 2位やったでしょ、
ね。回はね、打率3位ですよ。
あ、3
割2分4厘かなんかで。
そうそうそうそう。
はい。なんじゃこりゃと思いましたけど。
知らぬ間に、松田もね、まあ、知らぬ間にだいぶ打率上げちゃってるんですけど。
本当みんな温まっちゃっても。
本当。
もうちが悪いんですけど、うん、
これでね、うちもだいぶ頭にさせていただいたんですが、ね、は
い、
柳田もね、だいぶ戻ってるんですが、
はい、
まあ、いかんせん投手がいなかったという感じ
で、そうですね、ちょっと後ろがね、うん、割に打たれちゃいましたもんね、うん、はい、だから、まあ、その、そこを任せてゼロに抑えれるような、その中継ぎが、
うん、
うちは2人ぐらいいて、
うん、
ソフトバンクがちょっとそこの部分に対しては頼りえなかったっていうところですかね、うん、岩崎も耐えちゃいましたしね、
そうなんですよね、うん、
いやまさか岩崎が打つと思わなかったんですけど本当に
岩崎もあの人もなんか精神力で持って投げてるような感じなんで、ちょこっとでもなんか隙間があると打たれるような感じでね、
ああ、まあでもね、大怪我しましたしね、
うん、
本当にすごいピッチャーだなと、まあそれまでね、うん、ずっと先発と中継ぎとちょっと便利屋みたいな感じで、
まあ
ちこち投げたりとかしててね、うんうん、すげえピッチャーだなと思って、
うん、
ああいう選手がね、まあ、ソフトバンクって結構ね、あの、ピッチャーを割とつぎ込むタイプの球団だから、まあ、怪我とかしやすい選手は当然出てくるだろうなというのは思うんですけど、それでそれやってもまた層が厚いのがバンクなんだよね。
まあ、それでもね、うちは まずはね、田中正義を怪我人として奉納してからこその優勝みたいなことが
あるんですね。なるほど、はいはい、高橋でもいいですもんね。
まあまあそうですね、
はい、
うん、まあ他のピッチャーがまあ頑張ってくれればいいかみたいなことでね。あ、はい、また今年も田中正義怪我したかみたいな感じで。
はいはい、
毎年見てるんですけど。うん、まあまあでも、この3連戦終えてね、まあまあ、うちとしてはパリーグをいっぱい盛り上げたかなと思うんですけど、そっちとしては気分どうですか、うん、
あの、一矢は報いた感じですね、うん。とりあえずカード勝ち越しをしたので。はい。まあこのままね、5分ぐらいでいければなというふうに思いますね、うん。あとは内側もどんだけ怪我人を出さないでシーズンを乗り切れるかっていうところなので、
うん、
はい。まああと、エチェバリアっていう今ね、ショートで新外人を取ったんですけど、はい、まあ、来週ぐらいにひょっとしたら上がってくるかもっていう話なので、
うんうんうん、
下で割ると今3割8分5厘とかって打ってるし、
うん、
はい。なので、その辺でまた打線強化になってくれば面白いかな。
うん、
で、去年はほら、レアードが、もう、腰痛めちゃって、全然、中盤から後半戦出なくなったら、あ、はい、まあ、打線が本当にひどいことになってたんで、
うん、
はい。で、今年は、まあ、それが今なくて、とりあえず、3割バッターが1人でもいるんで、
うん、
中村翔吾がね。なので、それだけでもだいぶ打線が繋がるようになってきたかな、っていうふうには思いますね。
あ、
はい。あと、松中コーチの力ってのも大きいかもしれないです。
うん、はい。本当に、僕の幼馴染みなんですけどね。
そうなんですか、
あ、そうです、同郷でね、僕の一つ下で、
マジっす
か、はいはい、小学校のソフトボールの、僕、最初の、ファーストの壁となったね、低い壁でしたけどね。
いやいやいやいや、いやー、びっくり、うん、そんなご縁があるんですね、はいはいはい、びっくりですよ、
ということで、まあ、家族的にもね、その当時は付き合いがあってね、お父さんとかはよく知ってるんですけどね。
すごい。あ、そんなご縁があったんですね。
ま
あ
ま
あ、
そんな仲なんですけど、ね。
いや、もう本当に臨時コーチでね、ずっと帯同していただいて、
ね、
まあ、僕、去年、タイガースキャストかな、
はい、
出させていただいたときに、はい、僕、本当にバッティングコーチを変えてくれっていうのをずっと言ってたんですけど、
あ、
まあ、とりあえず、二人体制になって、うん、少しは良くなったのかなっていう気がしてて、うん、はい。
でも結構その、ロッテサイドから見ると、ロッテファンサイドから見ると、はい、結構血の入れ替えっていうか、はい、うちの出身のコーチが多くなってきてるわけですよね。
はい。ほぼ、バンクです。
その辺に関しては、はい、まあ、僕らもその、大英の頃はね、いっぱい西武関係の、監督、コーチが多かったわけで、はい、まあまあ、その辺から意識が変わってきたなということが、はい、僕らとしてはあるわけですけど、そういうのは別に、その、はい、対ホークス関係との、その、なんでこいつがみたいな気持ちはないわけですよね。
いや、もう全くないですね、うん。じゃなかったらバレンタイン監督やってないですもんね。
ああ、そうです
ね。はい、
う
ん。まあちょっとね、先日というか今日か、ちょっとお亡くなりになったっていう、
あ、そうなんだ、
情報が入ってますけど、バレンタインじゃなくて、打撃コーチのロブソンっていうのがいたんですけど、彼がちょっと、もう、昨日か今日の情報でちょっとお亡くなりになったっていうことなんですけど、うん、結局、打撃コーチ外人ですからね。
ああ、そうですよね。
はい、って考えたら、あんまりその、じゃあ、生え抜きじゃなきゃいけないっていうのは、僕はあんまりないですね。ええ。ほら、まあ、その辺で、まあ、次誰やるのかみたいなところは当然出てくると思うんですけど、まあ、次、誰がやっても、まあ、それはそれでっていう風な感じで受け入れちゃいますね。とりあえず、チームを強くしてくれれば、どういう感じでも。ただ、個人的には吉井は残してほしいなと思ってます。
でも、は
い、
僕
は佐々木朗希が一本立つまでというか、
うん、井口さんのなんかメンタル的なこの執念みたいなのはチームとして年々色濃くなってると思うんですよ。
そうですね、うん、はい、でたまにちょっとね、うん、あれっていう作戦もあるんですけど、
うん、
それはまあ目つぶって、うん、まあでもその勝ちに対するっていう部分はね、それこそさっきのそのツーラン犠牲フライとかね、
はいはいはい、
はい、本当にそう、あと、今日、なんだっけ、マーティンがね、ヒットをツーベースにするようなね、走塁もしましたし、井口が来てからすごくその走塁改革みたいなものは、縮小すぎましたね。
ああ、なるほどね。
うん、はい、うん。井口が初年度っていうか、まあ、要するに、伊藤監督の最終年ですけど、まあ、ひどかったじゃないですか。
まあ、そうですね。うん、
2017年ですけど、うん、で、18年で監督になった時に、まず、その、手を入れたのがそこで、
うん、
その走塁で、当時、その、盗塁を教えるコーチがいなかったらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
その話聞いた時、俺もびっくりして、それじゃあ盗塁増えねえよなって話で。で、島田誠さんをコーチに招聘して、
うんうんうん、
で、まあ、とりあえず失敗してないから1年間どんどん走れと、
うん、
はい。あれって結構ね、ベンチが我慢しないとなかなか、走れないじゃないですか。
うん、
うん、サイン出してもね、躊躇し、怒られたらどうしようとか言って躊躇しちゃう選手だっているんだろうに、うん、一生懸命走らせましたしね。で、2年目、3年目から和田幸四郎っていうのが出てきて、本当に彼が走塁のね、走塁とか盗塁とかのスペシャリストになってくれたんで、うん、それで本当に走塁改革がすごく進んだかなっていう気はしてます。はい。
本当、島田誠さんはこっちで工事していただいた時もね、いろんな人の、が走るようになったというのは、
はい、
実績のあるコーチなんで。
そうですよね。
うん、
だそこもまたね、ソフトバンク罰なんですよ。
ああ、そうですね。まあ、逆に島田さんは、僕らとしてはラジオでおなじみな感じの人だったんでね。
ああ、なるほど、なるほど、はい。
はい、解説者として。はい、だから、それを取られたみたいなことでちょっと悔しかったんですけど、もう僕らとしてはその解説者の島田さんが一番、はいはい、好きやったんでね、というのもあるんで、
やっぱり強いところから学ばないとね。
まあまあそうですよね。
まあ、よくならないですよ、うん、本当に弱い、ま、弱いところのまんまで仲良しごっこしててもね、
うん、
なかなか上がってこないですし、
まあまあ、そうですね、はい。そういう点でロッテが今一番上がってきてるなというので、
まあ、うん、なんだかわかんないけど勝ってますよね。
うん、あと 妙に角中を覚醒させちゃったかなというのも。
ああ、おかげさまで、うん、はい。調子が上がり
ました。はい。うん。もう、僕としても嫌いじゃないんですよ、でも正直。
はい。被打者2回取ってますね。うん、で初めてね、アイランドリーグからの。
ああ、そうですね。
はい、
はいはいうん。そういうこともあって。まあ、下から上がる選手がね、対戦する例で、ロッテとしては一番成功例ですよね。
あ、そうですね。うん、はい。そういう意味では本当に平沢大河とか、成田かけるとか、あの辺の、うん、ね、選手も本当早く上がってきてほしいんですけどね。うん、ただ平沢大河も2割1分じゃさすがに無理だな、って言いましたね。うん、はい。あと、みんな大変なんですけどね、平沢大河。うん
あとせっかく井上が上がってきたんでね、これも。
あ、そうですね。うん、はい。
なんとかやってくれれば
と。ただ今、レアードがちょっと調子を落としてるんで、うん、そしたらレアードとエチェバリアを変えるかもしれないですね。うん、だからその可能性はちょっとあるかな、というふうに思ってます。
うちとしてもやっぱ、ここはというライバル球団が、ね、今のところ西武なのか、ロッテなのかみたいな感じになってるんだよね。
まあ、楽天もいますからね。
うんうん、まあ、楽天はもうちょっと戦いやすかったかなという今感じなので、
はいはい
うん、まあまあ、その辺になるのかなと思うんですけどね。
はいはい、
やっぱ、まあ、ジャンコさんもね、もともとホークスキャスト出られてた方なんでね。
あ
はいはい、ただ、はいはい、勝ちすぎて面白くないってやめていかったんで。まあまあ、そういうことなんで、まあ、うちとしてもね、やっぱ、この野郎ってライバルはやっぱ欲しいわけですよ。
はい。
ということで。
そうですよね。はい。
ロッテがね。
まあ、やっぱり去年、おととしと、うちが勝ち越しをしてるわけなんで、うん、やっぱりその部分での気合みたいなものはやっぱり、ひしひしと感じますよ。うん、
なので、はい、これからね、終盤にかけて、ここをね、また、悔しさを糧にね、燃えてほしいなと思って
る。ああ、そうですよね。うん。まあ、あとが一番怖いのコロナですよね。
ああ、まあ、そうですよね。
そこで、ここから、ね、
うん。
選手がね、離脱したりとか、うん、そういうのがないといいんですけどね。
まず今、都内がどんどん見れなくなってきますよね、これで。とりあえずは。
そうですね。うん、4球場がね、無観客っていうのが決まっちゃいましたし、うん、他の球場も、一応5000人、まあ、バリも5000人って形になってしまったんで、うんちょっとね、なかなか生で見る機会が少なくなってしまって、
うん、
僕としても辛いところなんですけど。
うん、なんで、まあ、でもね、福岡も多分時間の問題だと思うんですよ。緊急事態宣言が何度も。
増えてます、
うん、増えてます。今300人ぐらいなんで。
あ、なるほど、なるほど。じゃあちょっとね、うん、あれ、マンボウ出たんでしたっけ？
いや、まだ何にも出てないですよ。
何も出てないです。
だから今、そこでね、今、来月の、だからソフトボール大会だとか、テニスの大会だとかがね、今のところやる予定で話を進めているんだけれども、ということなんですよ。うん。
ああ、いいですね。まあ僕もキンボールってちょっとね、怪しいスポーツやってるんですけど、それも結局ゴールデンウィーク期間中、その緊急事態宣言中はもう、軒並み中止になっちゃいました。体育館が使えないんで。はい。
で今日も、ソフトボールの、関係の人から、とりあえず、多分中止になるかもしれんですけど、はい、みたいな挨拶があったんでね。
ああ、そうですね。でもソフトボールなんて屋外だから、うん、ね、全然大丈夫そうな気しますけどね。
まあまあ、でも僕は一応ピッチャーとして、はい、やるつもりなんで、それ、はいはいはい、今、調整をしてるわけですよ。走り込んだり、投げ込んだりとか、はい、朝早く起きてね。でも、それが、去年もそれで無駄になった上に僕、膝を怪我したんですよね。
はいはい。
走り込みすぎて。
あ、なるほど。
で、今その膝を我慢しながら投げてる状態なんで。
うわぁ。って思って。膝ってなんか水が溜まったりってことですか？
そうなんです。そうなんです。はい。
じゃあ炎症ですね。ああ、大変だ。はい
ちょっと水飲みたいなと思って。ちょっと番組終わってそういうご相談もちょっとさせていただくことなんですか。まあね、
一応、はい、真面目に仕事をしているつもりではございますが。
でも、まあパリーグ的にはあれですよね。阪神の独走よりまだ、最まで 0.5 の差なんですね。はい、
まだ。割に下もそんなにね、極端に負けてるわけじゃないですか。うん、まあ、団子って言ってもいいぐらいの。 差ですよね。
うん。
はい。
まあまあ、ただやっと、次、次カードからね、あの、あれだ、日ハムと、はい、まあでもオリックスも今気が抜けないですもんね、あんまり。
そうですね、オリックスも打線上がってきましたからね。
と、うん、いうことは、ね、
多分。T が打ち出したりとかしてるし。
どこでも気が抜けないのかなと思うんですけどね。ちょっと、
はい、
来週は、その、日ハム相手に、前回のカードだと加藤、はい、伊藤、池田ってくるんですか、
はい、はい。
たぶんこんな感じですかね。
あの、まあ、ハム、前回うちに対戦したんですけど、うん、
はい、
あの伊藤君はいいですよ。
いやいや、うちにもね、あの、はい、奇跡的に勝ったんでね。
はい、あの、怖いピッチャーですね。ね、
絶対いいピッチャーになりますよね。
池田君もね、うん、すごくいいピッチャーで、うん、まあ負けちゃいましたけど、うちは。はい。ピッチャーで、まあ、ああいうピッチャーはやっぱり出てくるんですよね、ハムって不思議なことに。
まあそうですよね、うん、だからもうこれからも絶対気は抜けない試合がね多くなると思うんですけど、
はい、下位だからといって侮れないというかですね、うん、はい、交流戦でちょっと気が抜けるかもって感じですね。
まあまあ、うん、そうですね、今年は、ね、
交流戦もでも勝たないとね、うん、あれボーナスステージみたいなもんだから。
まあまあそうなんです
ね。毎年、はい、
うん、ここで例えばまあ言っちゃ悪いんですけど DNA とかにね取りこぼしたりとかすると、
ね、取りこぼしたりとかすると、うん、それでちょっとね、うん、順位が変わったりしますからね、うん、
その辺がちょっと重要なことになってくるかなと思うんで。
そうですね、うん、はい、
毎年僕交流戦の時はあのセリーグファンの人の方が僕の系列上あのいろんなあの仲良しの人があるんで、あの、
ああ、なるほど、
交流戦前の、はいはい、あの、収録みたいなのをさせてもらってるんですけどね。
はい、はい、はい。
うん、まあまあ、そういうのでも楽しみにするんですけど。まあ、はい、森哲さんもどうですか、その、ポッドキャストとかしたらもう、その、
はい、
ロッテに特化するみたいな。まあまあ、でも、横浜もあるんですよね。
あ、まあ、でも、横浜は、うん、なんかほぼおまけみたいな感じ
で、
そうなんです
か、うん、
あの、見に行ってる回数は圧倒的に今ロッテなんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、うん、なので、まあ、あの、どっちかというとロッテ寄りな、
うん、
あの、振り返りなんかもほぼロッテ寄りな感じ
なんで、あ、そうなんですね、まあ、
ロッテにしちゃってもいいのかなって気がしてるんですけど、うん、はい。あの、話題に困った時の逃げ道として、残してる感じですかね。
で、僕、コロナ禍になる前はですね、あの、毎年ちょっとお金貯めて、はい、地方球場に見に行こうっていう企画を、はい、あのいい、ね、最初にオリックスをやったところで今終わってるんで、
は
い、
あ
のね、いずれその千葉にも行こうかと思ってますんでね。
あ、うん、ぜひぜひお待ちしてます
よ。うん、その時 は、はい、あの、もうだいぶ前もって言うようにするんで、あの、できれば一緒にご覧できればと思って。
ぜひぜひ、
はい、オリックスの時は、2日連続見に行って、1日目は、オリックスファンの方に習って僕オリックスのグッズ全部買って
すごい
あの見ましたけどね。
それはホークス戦ですか。
あ、そうです、そうです、そうです、
ホークス戦で、
はいはい、
オリックスも応援してたんですね。
はいはいはい、
それもすごいですね。
あのスカイの曲も完全に覚えていきましたから。
あー、すごい。あれでもいい歌ですよね。
あ、
スカイは
今でも、はい、ちょっとね、くじけそうな時あれ歌ったりしますからね。
うん、若鷹軍団っていい歌あるじゃないですか。
なんか飽きるんですよ、何年も同じ歌で。うん、で他の曲もね、ちょっと今覚えたりしてるんですけどね。
はい、なるほど、なるほど。はいはい。
で、回ったりするんで、ね、そういう時があったらね、またぜひともよろしくお願いします。
はい、ぜひぜひ。
うん。
はい。
はい。
ほぼでも、あの、フランチャイズの球場は、松田以外は僕は行ったかな。
あ、そうなんですか。
はい。あの、広島市民球場最後の年とか交流戦で行きましたし、
うん、
はい。まあ、あの、仙台とかは車で行ける、うん、行けるんで、もうなんか近いイメージです、割と。
あ、そうなんだ。
5時間ぐらいで行けちゃうんで。なんか、日帰りできちゃいますね、仙台だと。
二軍の球場とかも行かれます？
うん、関東近辺しかまだ行ったことないです。だから、あの、リフとか、あのあたりは、例えば、そのウエスタンの方とかはまだ行けてないですね。
あのね。
浦和とか戸田とか、あと、鎌ヶ谷横須賀、このあたりは行ってます。
それだと、うちの、 あの2軍の球場に1回行ってほしいと思うんですけど
ね。めちゃくちゃ設備いいですね。
いや、設備いいんですけどね。はい、あの本当に田んぼの真ん中に生まれたフィールドオブドリームスなんで、ね。
なるほど。だって初めて見ましたよ、2軍の球場に、あのなんだっけ、競り出す、競り出すっていうか、フィールドウィングみたいなやつあるの。
ああ。
はい。で、ヒーローインタビューだって選手で自分でやりますもんね。
そうです。はい。
いや、すげえシステムだな。
一回あれ見に行ってほしいなと。
ああ、行きたいですね、うん、本当に。はい。
で、そういうとこもちょっとタイミングが合えばですね。あの、僕としても、あそこはですね、はい、あの、現場があそこに近いときは、午前中で終わるときは、仕事終わってすぐ見に行くんですよ。
あ、いいですね。っていう。あ、そこ、ナイター設備もありますもんね。
ナイターはあるんですが、大体デイゲームなんで。は
い、あ、そうなんですね。
はい。はい、だから、午前中仕事を終わらしてすぐ見に行けるということができるという身近 な、はい、僕としてはそういう環境なので、
はい、筑後、うん、ですよね、確かに
筑後です、だから、はい、でも新幹線で降りてすぐなんですよ。
ああそうなんですか。
はい、あの田舎という割には。
あ、なるほど、じゃあ便はいいんですね。
便はいいです、ただ他に何にも店がないので、こんなとこ球場反応っていうところなんですけど。
じゃあ、球場飯みたいなものは中では売ってない？
外でね、売ってるし、中でも、はい、ね、選手サロンで食べれるカレーっていうのがそこでしか食べれないのかな。
入るんですか、サロンに？
いや、選手サロンでしか出てないカレーを一般で売り出してるみたいな。そうそうそう。
はいはいはい。
っていうのがあるんで、はい、あとはなんかめちゃくちゃいい席が、あの安く、あの座れたりとかねするんで。
あ、そうなんですね、ああまあじゃあ1000円1500円ぐらいでって感じですか。もうちょっとするか。
まあまあまあ、多分バックネット裏だと2000円ぐらいしたかなという感じなんですけど、
あ、
それでも外野席はないんでね、はい、あの全部内野席なんで。
あ、内野席、うん、はい、もうなんかそういうのになれると本当にあの浦和来たらびっくりしますよ。
あ、そうなんですか。
エロッピ浦和球場、あのベンチです。
そうなの。
ベンチが3列並んでて、そこで勝手に座ってみてくださいみたいな感じなんですよ。
そうなんだ。
1塁側と3塁側って、はい、まあ、そんなに来ないんで人が。
あ、そうなん、
そもそも、はい、心平日はそれで、あと、その、球場から選手の寮に行くまでの道すがら。で、
うん、
まあ、あの、今はコロナでできないですけど、そこで、まあ、サインもらったりとか、ができるような感じですね。はい。
僕ら、すぐ横に、まあ、最新施設が備えられたような、あの室内練習場とかもあって。
はい、はい。
あれ、予約すると、そのツアーで、あの、見学ツアーみたいなのが見れるらしいんですけど。
そういうのもやってるんだ。うん、いいな、やっぱ違うな、
その辺
めっちゃ見れないですもんね。
うん、僕もあのその日現場で終わったら行けるみたいなことをして当日行ってるんで予約ができないんでね、中はまた あの室内練習場だけ見たことあるけど、その他の施設を見たことないです、はい、あの
なるほど、
例えばあの流水プールみたいなのがあったりしてね。
あ、なんかすごいらしいですね、そういうの。
なんか、もう最新の設備がすごいらしいんですけど。ね、
なんか、ジャンコさんもおっしゃってますけど、うん、その、栄養管理とかもすげえしっかりして、なんか、ちゃんと食べて体重が増えると、なんか、査定に影響するって、
はいはい、はい。
そこまでやってるのかなと、びっくりしました。
いや、もう、それでね、一番今、あれなのが、水谷俊って、あの、甲斐野と同期で入った選手がいるんですよ、はいはい、ドラフトで。あの人、はい、入った当時が、あの、どこのマラソンの選手なんだっていう感じの、あ、ハーフの子なんですけどね。ハーフのちょっと、あの、黒っぽい子なんですけど、今見たら、あの、どこのカープアカデミーから来た選手なんだろうって感じに変わってるんで。
ごっつくだって。
そうそう。
すげえな。完全な肉体改造ですよね、うん、
だから僕もちょっと今番組的にあの筋肉推しでちょっとやってるんですけどね、
はい、ほうほうほうほう。
あの筋肉が全てをあの司るみたいなことを言って、やってるんですけど、
まあ、あの運動って運を動かすって書くじゃないですか、
はい、
だからあのなんか嫌なことあってだとか、なんかついてないなと思った時は運動した方がいいですよ、
そうなんですよね、
動くんです、
うん、
って僕は勝手に思ってるんですけど、
うん、僕あの球技とかほら素質がいるじゃないですか。
はいはい、
うん、ただ筋トレはやれば誰でも同じ平等につくんでですね。
そうですね。
で、僕これ宗教にしてもいいかなというぐらいの考えで今いてですね、毎朝ちょっとやってるんですよ、ダンベル
ボー
って。
なるほど。ああ、すごいな、うん、だからもう。僕は週2回ですね、今。
まあまあ、それでも、あの、続けていったらね、神様を拝むよりも結果が 出ると思うんだよね。
あ、そうですね。うん、腕は、と下半身は本当に太くなりましたね、うん、おかげさまで。なんか筋肉質になったというか、まあ、あのリモートでね、僕はあの、体幹トレーニングを1時間ぐらいで週にでやってるんですけど、うん、はい、なので僕はちょっと筋ボールをやるっていう目的があって、それになんか準ずるトレーニングって形なんで、だからサーキットに入れたりとか、
うん、
あとまあ少しストレッチ多めに、
うん、
1時間ぐらいだと、どっちに15分20分ぐらいストレッチとかっていうふうにしたりとかしてるんですけどね。うん、だからちょっとその、いわゆるマシンを使った筋トレっていうか、自重トレっていうか、うん、そういうふうに近い感じなんですけど、うん、あでもやっぱりやると楽ですよね、体が。
ああ、と思います。
うん、はい。
すると、願った体型になるじゃないですか。
そうですね。
あ、そこを強くしようとしてやってるんで。
はい。
だから。
やってる時死ぬほどきついですけど。
うん、で、たぶん、あの、マラソンみたいに長くやんなくていいじゃないですか。
はい、そうですね。うん、
だから、その辺もおすすめしてて、今、あの、タイガースキャストではトマトさんにね、それ進めて。
ああ、トマトさん。
そうそう。
あれ人、いい人だからな。
うん、だから、あの、筋肉で喋った方がいいよって言ってね、今やってるみたいなんですけどね。その辺で僕は、ちょっと筋肉的な普及活動を続けていこうと思いますんで。はい。
なるほど、はい、うん。
ということで、ね、皆さんもね、あの、神様に拝むくらいだったらね、はい、あの、腕立て伏せ10回やりなさいと、
はい、いうので、ね。でもね、運動はね、嘘つきませんから。
うん、そうなんですよ。
はい。
あの、球技はね、素質がいります。あの、筋トレはいりません。
はい、
あの、
はい、
1回からでも始めれば、次々って重ねればね、
はい、
あの、神様よりも微笑んでくれますから。
そうですね。代謝も上がりますしね。
う
ん、
そうそうそう。
ええ、
ちょっとやってみてはどうでしょうかと。
そうですね。本当に熱中症の予防にもいいですからね、うん、筋トレは。
開拓屋なんか、あのちっちゃい体と、最初細い体だったんですからね。それを頑張って。
手が上がっちゃうんですからね。
ああいう。
3割打っちゃうんですから。
うん、3割打ってホームランも、場外ホームランを打てる体になるんですから。皆さんも筋トレ頑張っていきましょう。
そうですね。はい。頑張ります、僕も。
はい。はい、ということでですね。あの。
こういう締めなんですか？
はい。ちょっとね、無理やり的な締めだったですけどね。これで。
いい
え、はい。今回終わりにしますけどね。また、ちょくちょくね、はい、あの、呼ぶことがあると思うんでね。はい。
本当僕でいいんですかね？
もう全然、というかもう、
こんな感じでなんか。
こういうね、年代が近い人こそね、喋りやすいんでね。
はい、あ
の、
あ、
ホークスキャストじゃなくても、はい、あの、ね、あの、官庁亭って僕、はい、他の、あの、フリーに喋る番組もやってるんでね、はい。それにもお呼びするかと思うんでね。
は
い。はい。よろしくお願いします。ということでね。
はい。
はい。ということで、今回はね、あの、時間の尺も来ましたんでね、これで終わりとしますけどね。また、これ、お互いにね、パリーグを盛り上げてね、行きましょう。
そうですね。
はい。
はい。今ね、セリーグよりパリーグの方が順位がね、本当にさっきの話ですけど、拮抗してて面白いですからね、
うん。そうですね。
はい。
はい。
楽しいです。
はい。はい、ということで、皆さんまた次はね、また僕の一人喋りかもしれないですけどね。あの、こういう盛り上がる回もあってね、僕も今日は楽しかったです。ということで。
僕も楽しかったです。
はい。はい、ということで今日はこれで終わります。それでは、皆様、高く
高くって言った方がいいのかな。
はい、
またホイホイ行きます。
はい。
つまずいた時、立ち上がる勇気をくれる誰かがそばにいればいい。一人じゃないと踏み出した最初の 信じてみて。